コラム。伊賀市の文化財150。伊賀の獅子舞、獅子神楽。お正月の行事として思い浮かべるものの一つに、獅子舞、獅子神楽があります。幕をつけた獅子頭を操り、悪霊退散を願って、笛や太鼓に合わせて舞い踊ります。伊賀地域を代表するのが愛国神社の獅子舞、県指定無形民俗文化財です。これは江戸時代の享保年間1716から36には、伊賀の各地を巡走していたことが分かっており、当時の人々は獅子舞が巡り来ることを待ち焦がれたといいます。愛国神社では現在でも正月3日初舞のほか、4月17日春祭り、12月5日例大祭御祭りの年3回神社の境内で奉納されます。五段神楽、剣の舞といった儀式舞の後、花鷹、雪義舞など芸能的な色合いの強い舞が行われます。愛国神社の獅子舞は江戸時代に伊賀地域の各地に伝えられました。その中で今でも見られるのが、島ヶ原の獅子踊りや田尾の獅子神楽、いずれも獅子指定無形民俗文化財です。島ヶ原の獅子踊りは日本一遅い秋祭りと呼ばれる12月中旬に行われる宇都宮神社の例大祭で、4頭の獅子により舞が奉納されます。また田尾神社の秋祭りでは、獅子神楽の奉納や獅子を先頭に太鼓、笛、面、みこし、船だんじり、こたつき、相撲旗の順にお旅所まで3往復する巡行が行われます。なお春日神社の祭礼などで奉納される川東の獅子神楽、市指定無形民俗文化財は平安時代に始められたとの伝承があり、かつては伊賀の北東部42ヶ村を巡走していたと伝えられています。地域に伝えられている獅子舞、獅子神楽は人々の安寧に対する深い祈りを感じることができます。文化財課、電話229678、ファックス229667。田尾の獅子神楽と愛国神社の獅子舞の写真があります。伊賀物セレクションナンバー45、問い合わせ商工労働課、電話229669、ファックス229695。伊賀産完熟フレッシュトマトカレー。自社農場でこだわりいっぱいに生産したトマトをたっぷり使用したカレーです。一般的な青鳥トマトとは違い、木で完熟したトマトを使用することで、濃厚なトマトの味わいが楽しめます。甘口はトマトの自然の甘みを生かし、中辛はトマトの甘みに少しピリッとした辛みが感じられ、どちらもさっぱりとしたカレーに仕上がっています。伊賀の風土、気候が育んでくれたトマトカレーをぜひご賞味ください。ベジタブルラボ株式会社課長、堀田勝俊さん。ベジタブルラボ株式会社では、 伊賀地域を中心に野菜の生産管理や出荷作業などを行っています。ビニールハウスではトマト、ミニトマト、イチゴ、アスパラガス、ブドウの栽培を行い、露地栽培ではキャベツ、ブロッコリー、菜花の栽培をしています。また令和4年6月から就労継続支援 B 型事業所を立ち上げ、農業を通じた生活改善や体力づくり、障害者への就労支援を行っています。伊賀地域に根ざした農業を行い、食に携わる責任から、生活困窮者への食料支援や地域の保育園などでの食農教育も行っています。伊賀産完熟フレッシュトマトカレーのパッケージの写真があります。伊賀市ミュージアム青山歌の家だより。問い合わせ、美術博物館建設準備室、電話410400、ファックス229694。伊賀市ミュージアム青山歌の家、電話522100。秋月明ってどんな人。ミュージアム青山歌の家の建物は、水墨画家秋月明1929から2017により建てられ、没後市に寄贈されました。秋月明は絵を描くことだけで成功を収めた稀有な画家です。作品は菩薩像や野の仏などの仏画をはじめ、風景や動物、花など多岐にわたります。高野山で生まれ、愛媛県で幼少期を過ごし、旧京都市立美術大学卒業後、師につかず、弟子を取らず、派閥に属さず、ほぼ古典だけで作品を発表し続けましたが、独自の画風は多くの支持者を得ました。しかし、賞や役職には無縁であったため、マスコミに取り上げられることはほとんどありませんでした。52歳の時、旧青山町の風景をこよなく愛して居を構え、87歳で亡くなるまでここで画業に専念しました。青山歌の家では1月13日土曜日から、芭蕉王記念館との合同企画展、絵が先か俳句が先かを開催しますので、ぜひご来館ください。詳しくは9ページに掲載しています。秋月明54歳頃と八中の天の絵の写真があります。青山町駅から青山歌の家までの徒歩での地図も掲載されています。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。ヘルプマークで広がる思いやりの輪、経営企画課。電車の中や街に出かけた時、時折ヘルプマークをカバンにつけた人を見かけることがありますが、皆さんも見かけたことがあるのではないでしょうか。ヘルプマークは赤字に十字とハートが描かれたカードで、義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の女性などのように、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人が 周囲の配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。平成24年に東京都で配布が始まり、その後全国的に同様の取り組みが広まったことで認知度も上がってきているようです。援助や配慮が必要だと思い手伝おうという意思があったとしても、困っていることがわからなければ手を差し伸べることもできないかもしれません。しかしマークでの意思表示があれば、声をかけて手伝うことや配慮することに戸惑うことが少なくなるかもしれません。こういった取り組みが広がることで、援助や配慮を必要とする人がこれまでよりも出かけやすくなり、助け合うことでお互いをより理解し合うことができ、多様性が尊重される社会へつながるのではないかと思います。私はヘルプマークをつけた人を見かけたら、この人は何に困っているのだろうと想像して、特に援助が必要に見えなくても何か手伝うことがないか気を配るようにしています。たとえ何もできなくても、見守ることによっても安心や事故の未然の防止につながるように感じます。このマークの認知度がさらに高まり、その意味を知る人が増え、関心を持つ人が増えることで、思いやりの輪が広がっていくのではないでしょうか。ご意見などは、人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。コラム終わり。